招きの言葉。さあ、主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝の歌を持って御前に進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。地の深みは主の御手の内にあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。来たれ、私たちは伏し拝みひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。アーメン。それでは、どうぞお立ちになれる方お立ちください。賛美を捧げましょう。聖歌の500番を持って褒めたたえます。心から主に向かって小さな声で歌います。
御言葉など光のうち、主と共に歩まば行く道筋、照らしたまわより頼むわ我らに。
それでは共に使徒信条を告白いたします。我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前より一致して告白してした信条、この信条に私たち自分自身の心をの乗せて告白いたしましょう。それでは告白しましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ではもう一つ賛美の歌を捧げましょう。聖歌の570番です。曇り空でね、雨が降るかなと心配してらっしゃる方もありますが、これは聖霊の恵みの雨ですから、 あの雨乞いの歌ではないので大丈夫です歌ったからといって外の雨になるではない。恵みの雨が精霊によって私たちの上に豊かに降り注ぐことを私たちは心から願います。それでは今日の講読をしましょう。今日の講読箇所は詩編の第139編です。少し長めのところですが、いつものように講読してまいりましょう。週報をお持ちの方は週報の裏裏面をご覧ください。講読文というところがございます。細字のところを司会者、私が読みます。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後のところ、太字のところは全員で声を合わせる、いつものように読んでまいります。スクリーンで参加される方は3ページありますので、そのように覚えてお配りください。よろしくお願いします。それでは講読いたします。旧約聖書詩編第139編より。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。
あなたこそ私の座るのも立つのも知っておられ、
私の思いを遠くから読み取られます。
あなたは私の歩みと私の進むのを見守り、
私の道をことごとく知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。
そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。
私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。
私は
たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ、
私が海に飛び込んでいても、そこにあなたはおられます。
私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、
そこでもあなたの手が私を導き、
あなたの右の手が私を捉えます。
たとえ私が大きな闇を、私を覆え、私の周りの光を夜となれと言っても、
あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。
暗闇も光も同じことです。
私は感謝します。あなたは私に苦しいこそなさって恐ろしいほどです。
私の魂はそれをよく知っています。
神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。
その統計はなんと多いことでしょう。
それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。
私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。
神よ、私を探り、私の心を知ってください。
私を調べ、私の思いの煩いを知ってください。
私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、ご一緒に、私を常しえの道に導いてください。アーメン。それではこの詩編の御言葉を心に留めながら祈りの時に入ってまいりましょう。
はじめに司会者がいつものようにお祈りします。それについて各々自分の心を主の前に開いて祈りを注ぎ出していく、そんなひとときを持ちたく思います。私たちの心が主の前に整えられ、礼拝者としてふさわしく整えられ、また導かれますように祈ります。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたの御名を心より褒めたたえます。私たちはこの地上を歩んでいます。過ぎました一週間もあなたが私たちと共にいてくださいました。私たちが呼ぶとき、あなたはここにいるとおっしゃってくださいました。私たちの内側にあなたはいつも語りかけてくださっていました。主よ、私たちの側でそれに耳を貸さず、またそれに従わない時もあったことを告白いたしますが、しかしあなたは私たちを正しい道にいつも呼び戻してくださいます。あなたは私たちを探ってくださいます。そして私たちの心を知ってくださいます。私たちの中には傷のついた道があるかもしれません、またないかもしれません。いずれにせよ、私たちはすべてをあなたにお見せしたく願っています。私たちの心が、主よ、あなたの前に、愛の父の前の幼子のように隠しどころなくあなたの前に開かれていきますようにお願いいたします。私たちの重荷をあなたは知ってくださいます。私たちの痛みをあなたは知ってくださいます。私たちの病をあなたは知ってくださいます。そして私たちのためにあなたが癒し、また力づけ、新しい力を備えてここから立ち上がらせてくださいますから、ありがとうございます。どうぞあなたが私たちと共にいますことを、私たちが本当に霊の目を開いてしっかりと見ることができますように、私たちの側であなたの前に帳を置きませんように、隔ての壁を作りませんように、どうぞ私たちがあなたの愛の中で安息し、その愛の中で満たされ、そして隣人を愛するために使わされていかれますように、どうぞ導いてください。今日も私たちはあなたの前に礼拝するために集いました。私たちの地上の人生では様々な重荷がありますが、皆あなたの知らないものではありません。あなたは御子イエス様によってそれらすべてを受け止めてくださいました。私たちの弱さに同情してくださる偉大なる大祭司が私たちのために備えられ、あなたの右で取りなしていてくださることを感謝いたします。イエス様のゆえに私たちの罪が許され、あなたの子供としての立場が回復され、そしてすべてのものの相続者として今ひとたびあなたの子供としての特権を受けていることを感謝します。地上では戦いがあり、試練があり、さまざまな問題が目に映って、それがとても大きく見えるかもしれません。しかし主よ、あなたは私たちのために御国を備えておいでです。地上にあってもあなたの生きていらっしゃること、そしてあなたのご支配を見出し、そしてすべての問題の中にあっても、主よ、あなたの平和と、またあなたの勝利を私たちにお与えくださるようにお願いします。これからおのおの祈ります。どうぞ聞いてください。今日さまざまな事情でここに集えない兄弟姉妹のためにも祈ります。どうぞおのおのの場所にあって、あなたがその聖なる臨在を一人一人にお与えください。そして主よ、あなたが共にいますこと、あなたが生きておられること、あなたが私たちを抱いてくださるように、このダビデのように、前から後ろから、そして上から、あなたの愛が私たちを包んで、そしてどうぞ、地上のすべてのものから引き上げて、あなたをあがめさせてください。感謝して御手に委ねます。愛するイエス・キリストの尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。では、しばし 祈りましょう。黙祷のうちに心を注ぎ出して祈っていきましょう。聖なる聖なる聖なるかな、私たちの天の父よ、あなたの皆は全地に満ちております。あなたの皆が心からすべてにあって全地にあって褒めたたえられますように。あなたが私たち一人一人に目を留め、また私たちのことを思いやり、その栄光のうちに引き上げてくださる、またあなたの愛によって包んでくださることを感謝いたします。あなたの皆に信頼し、私たちの祈りがあなたに届いていることを信じ感謝いたします。どうぞ祈られました一つ一つの祈りがあなたの御手より答えを持って私たちに返されますように。感謝してあなたの御手に委ね、愛するイエス・キリストの尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。それでは、今日のメッセージのための聖書箇所をお読みいたします。今日はヘブル人への手紙の3章に入ります。1節から6節までですね、新改訳聖書の第3版でお読みしますので、その版の方は426ページ、新約聖書の426ページをお開きください。それではお読みします。新約聖書ヘブル人への手紙3章1節から6節まで。そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。モーセが神の家全体のために忠実であったのと同様に、イエスはご自分を立てた方に対して忠実なのです。家よりも家を建てる者が大きな栄誉を持つのと同様に、イエスはモーセよりも大きな栄光を受けるのにふさわしいとされました。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られた方は神です。モーセはしもべとして神の家全体のために忠実でした。
それは後に語られることを証しするためでした。しかしキリストは御子としての神の家を忠実に治められるのです。もし私たちが確信と希望による誇りとを終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです。ここまでです。今日はこの箇所から教会の頭なる方と題してメッセージを取り継がせていただきます。いつものようにスリーポイントでスクリーンに出してあります。今日の一つ目のポイントは、イエス様のことを考えなさいと、英語の方にすると割ともうちょっとポイントが上がりますね。 Fix your thoughts on Jesus。 だからしっかりとイエス様のところに、私たちの考えを固定しなさいという感じですよね。そういうニュアンスだと思います。私たちは、イエス様のことを考えなさい、しっかりいつも考えるものでありたいということを一つ目にお話ししたいと思います。で、2番目に、イエス様が私たちの信仰そして礼拝の創始者であるということです。イエス様がその創造者である、そして私たちに救いを与えてくださった方であるということですね。そして3番目にお話ししたいことは、神の御子の治める神の家のことです。今日お読みしたところにはモーセとそれからイエス様がこう対比されて描かれているんです。で、どちらも神様の家、神の家を、建て上げる、そういう働きをした方ですよね。ただもちろん同列ではありません。イエス様は神の家をそもそも作った方ですね。そしてモーセはその一つの役割を担ったにすぎません。今日お読みしているところの聖では一つ目のポイントのところからお話ししていきたいと思います。まず一節をご覧ください。もう一遍読みますね。そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさいと、そう勧められています。皆さん、イエス様のことを考えるのは好きですか？いつも昼も夜もイエス様のことが頭から離れないというのが、ここで言われている理想的なクリスチャンの生き方のことだと思います。イエスのことを考えなさいと。私たちはいろんなことにこう考えが散っていってしまいます。で、この世を生きていると、いろんなものがこう魅力的に目に飛び込んでくる。ある方はファッション、ある方は芸能界、ある方は、音楽、ある方はそういういろんな政治、権力、お金、いろんなものがこの世界にはあって、私たちの心を揺り動かしたり不安にしたりするわけです。でもそのような中で私たちは天の召しに預かっている聖なる兄弟たちになりました。天の召しに預かっている聖なる兄弟たちっていうのは、これ別にこの手紙読んでる人たちだけではなく、私たちクリスチャンのことです。天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、もちろん女性も入ってますよ、兄弟姉妹ね。天の召し、つまり神様が私たちを呼んでくださって、そして聖なるっていうのは特別に取り分けてある、とっておきってことですからね。そのような兄弟姉妹に私たちはなった。だからこそ私たちの告白する信仰の使徒であり、イエス様は使徒の働きとかのね、あのイエス様のお弟子さんの12人のような使徒ではありませんが、これはなんていうのかな、代理人、メッセンジャー、そのような、意味です。使徒っていうのはね、アポストロスっていう言葉が使われています。で、アポストロスっていうのはある使命を与えられてメッセージを持って、
出かけていく人たちのことを使徒っていうんですね。で、私たちの告白する信仰、それは私たちがイエス・キリストによって救われるその福音のメッセージです。それをまず第一にイエス様が私たちに与えるためにこの世に来てくださったということです。だからイエス様がまず第一の使徒なわけですね。イエス様が神様のそのような素晴らしい救いの訪れをこの世にもたらすために神のもとを離れ、父なる神のもとを離れこの世に下り、人の姿を取られ私たちの中に住まわれた。だからイエス様はそういう意味では神の使徒なわけです。そしてイエス様は大祭司にもなられました。大祭司は生贄を捧げて人々の罪をあがなう役割をされる方。まあ、旧約聖書の世界ではね、モーセのお兄さんのアロンがそういう初代大祭司になりましたね。大祭司は、先週もお話ししましたが、大食材日というヨムキップールという、1年に1回そういう日が、ユダヤの暦ではありますが、その日に生贄の動物の血を持って幕屋とか神殿の、至聖所というところに入っていき、そしてそこで、その血を神の箱に注ぎかけて人々の罪の贖いをすると、その聖なる奉仕がありました。でもイエス様はその旧約聖書の命じている大祭司の働きをご自分の命をもって、ご自分の血潮をもって完成した、そういう方です。だからイエス様はご自分が大祭司であり、ご自分の血潮をもってその私たちのすべての罪の贖いをしたという方です。そして今も父なる神様の右にあって私たちのために取りなしていてくださる、そのような方、そのことをしっかりと考えなさいということが命じられています。大体人間というのは何に関心を持っているか、何にか、生活の中で思いを寄せているかっていうので、大体その人の一日の生き方が決まると思いますよね。例えばビジネスとかね、どうやったらお金も儲かるかなとか、どうやったら仕事がうまくいくかな、どうしたら、会社の中で自分の評価が上がるかなって、そのためにこう何が有効なのか、そのために一生懸命本を読みます。そしてそのために情報を集めるためにあちこち検索します。そしてあちこち走り回るわけです。だからあまり落ち着きません。恋愛に関心のある人はもう恋のことばっかり考えてるね。こう寝ても覚めても、彼氏や彼女のことをずっとこう考えているような人っています。でその人っていうのはもう生きるのはその恋のためなんだね。そしたらその恋を成就するために、どうやったら自分を磨けるかとかですね、どうやったらお化粧がうまくなるかとか、どうやったら、ダイエットしてスタイル良くなるかとか、いろんなことをずっと考えています。健康オタクみたいな人もいますね。ずっと健康食品、ビタミンとかバランス、そういう食べ物のバランスのことを熱心に考える。全部が全部別に悪いってわけじゃないです。ただそのことに生きる目的、生きる中心がいってしまうならば、私たちは そのために生きるものになります。でもクリスチャンとなった私たちはそうではないと。なぜなら私たちは天の召しに預かっている聖なる兄弟だと。私たちは特別なんだっていうことを、別に他の人に比べ、ノンクリスチャンに比べて偉いっていうわけじゃないですよ。むしろパウロだって私は罪人の頭ですって言って。だから神様が特別に恵みを持って選んでくださって、そして呼んでくださってイエス・キリストと出会わせてくださった。そのことに感謝して喜びながら、呼ばれたんだからそのために生きるものになる。それはイエス・キリストのことをいつも考えているということです。私たちは実際どうでしょうか。どれだけイエス様のことに集中しているでしょうか。イエス様が 与えてくださることに基づいてこの世界を私たちは見ているだろうか、まあ、なかなか難しいと思います。でもやっぱり信仰の中心である、そして私たちの救いの中心であるイエス様のことをいつもこう覚えている、そのために私たちは生きていくものであるということを決して忘れてはならないと思います。信仰をスタートしたばかりの方はまだそうではないかもしれない。でも少しずつ少しずつ自分にとって神様がどれほど大きな方なのか、神様の愛が私にどれほど注がれているのか、こう一歩一歩信仰生活の中で分かってくると思うんですね。試練にぶつかることがあります、ね、さっき雨を降り注ぎっていう歌を歌いました。雨を降り注ぎ、ね、強きをと思って眠る民の目を覚ましたまえなんて、ね、だから 神様の働きの中で、はっとこう気がつかされることがある。例えば病気になる、試練が来る、愛しい人を失う、いろんな出来事の中で信仰者として自分はどういうあり方をしていたのか、そしてどういうあり方をするのが良いかっていうのにハッと目が覚めるっていうようなことがあるわけです。でその時に私たちは、あ、そうだ、もっとイエス様のことに私は心を用いるのがやっぱり最善なんだってこう気がついていくんだと思うんですね。だからクリスチャンライフを重ねていくっていうのはそういう歩みの中で次第次第に私たちの思いがいつもイエス様から離れないようになっていくことなんだと思います。それは成長だと思います。私たちがいつもイエス様を忘れずイエス様を覚えていられる、そのために私たちはいろんな出会い、いろんな出来事とこうぶつかることになっているんだろうなと思います。それは必ずしも喜ばしいことだけとは限らない、地上ではね。それでもそれらのことを通して私たちはイエス・キリストのことを考えなさい。私たちの信仰の使徒であり、そう、私たちの信仰のために、私たちが礼拝、神様と出会うためにどれだけ大きなことをしてくださった方なのかっていうことをもう一遍知ることになる。そして永遠の救いを受けているっていうことがどれほど大きく、どれほど深く、どれほど広く、またどれほど栄光に満ちたことであるかっていうのがだんだんだんだんとしみじみ分かってくるわけですね。それで私たちは次第次第にしっかりとイエス様につながれて、イエス様のことを考えるようにこう変えられていくんだと思うわけです。2番目に、イエス様はそのような私たちの信仰をまさにキャプテンとなって切り開いて、私たちに与えてくださった方なんだ、信仰の創始者なんだということをお話ししたいと思います。そこで、イエス様のことが、モーセと比べて、書かれています。今日の御言葉の2節をご覧ください。モーセが神の家全体のために忠実であったのと同様に、イエスはご自分を建てた方に対して忠実なのです。家よりも家を建てる者が大きな栄誉を持つのと同様に、イエスはモーセよりも大きな栄光を受けるにふさわしいとされました。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られた方は神です。モーセはしもべとして神の家全体のために忠実でした。それは後に語られることを証しするためでした。2節から5節までお読みしましたが、そこに繰り返されている言葉があります。それは神の家ということです。実は神の家っていう言葉は聖書の中の専門用語です。旧約聖書、新約聖書の間に20何回出てきますが、でも旧約聖書の中ではこういう場面に書かれています。最初に出てくるのは創世記の28章です。面白いからちょっと追いかけましょうかね。面白いって言うと非常に興味深いの。創世記の28章をお開きください。48ページですね。創世記28の創世記28の16、 これどういう場面だか覚えてますか？ヤコブですね。ヤコブが、故郷を出て、叔父のラバンのところに身を寄せるため旅に出ました。一人旅です。旅の途中で日が暮れてしまいました。ヤコブは、野宿をすることになりました。それで、その場所にあった一つの石を枕にして、野宿をするわけです。するとその石の枕で寝ているところになんと天のはしごが降りてきて、そこを天使がエスカレーターのようにスーッと上り下りしている、そのような幻を見て、そしてなんと神様がヤコブの傍らに立ってヤコブを祝福する約束をしてくださる、ね、はい、ここはベテルという、あの後にベテルと呼ばれる場所ですよ。16節、創世記28-16、ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れをののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。そこからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る着物を賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるなら、石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を必ず捧げます。ここまでですね。ここに神の家という言葉が初めて聖書の中で使われるんですよ。どういう意味だろうか。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。そして22節のところに、石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を必ず捧げます。そうヤコブはここで神様の前に誓いを立てました。つまり神の家っていうのは神様と出会える場所という意味なんですね。神様と出会って神様に礼拝を捧げる場所のことをヤコブは神の家と言ったわけです。神様と出会い、そして神様を崇め、そして神様に生贄を捧げ、そして神様に祈れる、そのような神との交わりの場所、礼拝の場所が神の家という言葉で初めてここで使われています。その後もちろんモーセが立てられて、イスラエルの民は出エジプトした後で荒野で礼拝生活を始めるわけですね。その後ヨシュア記に飛びます。ヨシュア記で神の家という言葉が使われますが、ヨシュアの9章23節22から読んだ方が少し分かりやすいかな。ここね、ギブオンというヨシュアがイスラエルの民を率いて、約束の土地に入りますよね。そしてそれを征服していくんですが、ギブオンの住民がヨシュアとイスラエルを騙すんですね。そして、自分たちを滅ぼさないっていう約束をさせてしまうんですよ。騙し討ちで、神に誓ってあなたたちをこう滅ぼさないという約束をさせてしまうところなんですね。その後で、このようなことが書かれています。ヨシュア記の 9-22-23、 ヨシュアは彼らを呼び寄せて、ギブオンの住民を呼び寄せて彼らに次のように言います。あなた方は私たちの中に住んでいながら、なぜ私たちはあなた方から非常に遠いところにいると言って私たちを欺いたのか。今あなた方は呪われ、あなた方はいつまでも奴隷となり、私の神の家のために
焚き木を割る者、水を汲む者となる。つまりギブオンの住民がイスラエルの中に住み続けることになってしまう。神様の命令はそこにいる住民を片っ端から絶滅させよっていうことだったんですよね。追い出せって。ところがギブオンの住民は遠くから旅をしてきましたみたいなこと嘘をついて、でヨシュアたちに私たちと平和の同盟を結びましょうみたいなことを言ってね、騙すんですね。その時ヨシュアは神様に伺いを立てなかった。勝手に盟約を結んでしまうんです。それで騙されたと思いましたが、ヨシュアは神様の前に誓ったことは必ず果たさなければならないということで、ギブオンの民を滅ぼさないということになるわけです。でもその偽って欺いて自分たちのギブオンの民の安全を確保しようとしたのだから、あなた方は私の神の家のために焚き木を割る者、水を汲む奴隷となるんですよと。でこの時の神の家という言葉は、モーセ以来のアラノからこの約束の地に移ってきた、幕屋のことを指していますね。カベナと幕屋のことを表しています。つまりアラノでイスラエルの民が主を礼拝するために持っていた移動式の聖書ですよね。皆さん分かるよね、旧約聖書。イスラエルの民はいつもこう宿営を張りました。移動しながら、アラノを40年間放浪して、そして約束の地に入っていくんですが、でもその宿営の真ん中には、キャンプの真ん中には必ず会見、モーセの会見、モーセが、ごめんなさい、会見の天幕は隅の方にあります。幕屋と呼ばれる主を礼拝するための神の箱を安置する特別製のテントがあったわけです。十五の川で覆われている特別テントですよね。でそのことをここでは神の家と言っています。幕屋。でこれもさっきのヤコブと同じように神様を礼拝する場所ですね。そしてその後になりますと、ずっともう第二歴代史まで旧約聖書の中では全部あとはソロモンの神殿のことを神の家と呼んでいます。あとの十数回は全部、ソロモンの神殿、エルサレム神殿のことを表しているのが神の家です。今日お読みしているヘブル人への手紙の神の家っていうのはモーセ伝来の神を礼拝する幕屋と、それが形を変えたソロモンの神殿のことを表しています。ところがね、今、私たちのクリスチャンにとってはどうなのかというのが、新約聖書の中に神の家という言葉が出てくるんです。面白いね。第一テモテの 3-15。面白いでしょ。私こういうの大好きだね。第一テモテ、テモテの手紙第一の 3章15節。これ手紙書いたのはパウロですね。パウロが弟子のテモテに向けて教会の牧会について教えている牧会書簡という分類になる手紙です。第一テモテ 3-15、新改訳の第3版だと新約聖書の408ページお読みします。 3-15。 それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台です。書いてあります。パウロがテモテに神の家でどのように行動すべきか、それを知っておくためにこの手紙を書いてるんだと。そしてその神の家って言ってるのは教会のことなんだと。生ける神の教会のことである。
で教会は真理の柱また土台ですと、そう言ってます。つまり聖書の中では旧約聖書でヤコブに現れた神様を礼拝するためにヤコブは石の柱を立ててベテル、神の家と呼びました。ベテルっていうのはね、神の家っていう意味ですから。そしてその神の家はモーセの時代になると荒野の幕屋になりました。神の箱を収めた特別製のテントになったんです。そしてずっとモーセと共に、そしてヨシュアと共に荒野を旅して約束の地に入りました。それからもずっとテントだったんですよ。約束の土地に入ってもずっと幕屋でした。ところがダビデが願うんですよね。ダビデがあなたのために家を建てたい、神様あなたのために私が家を建てたいんです、私ばっかりこんな杉材の立派な御殿に住んでちゃ申し訳ないからあなたのために家を建てたい、ダビデはそういう願いを神様に言いました。ところが神様はダメってあなたは戦いで血を流しすぎたから、だからあなたではなくあなたから出る子供のソロモン、平和の君と呼ばれるソロモンがあなたのために私の家を建てるんだと。そしてダビデはそのために準備はしますが工事に着手はしません。で息子のソロモンの時代になってエルサレムに巨大な神殿が建築されて、ソロモンはこう祈るんです。神様、天の天もあなたをおいですることはできません。この私が建てたこの神殿などなおさらのことです。だって神様はこの世界をお作りになった方だからこんなちっぽけな神殿の中なんかにお住みになるわけがない、そんなことは分かってます。でもここにあなたのお名前を置いてください。そして人々がここであなたに向かって礼拝をし、あなたを呼び、あなたこのエルサレムの神殿に向かって祈るとき、それを聞いてくださるようにと言って、神の家っていうのはあくまで人々のために与えられた礼拝の場所ということです。それがいいですか、新約聖書の時代になると神の家は教会なんです。教会って言ってもこういう建物じゃないよ、ね、ここにね、三郷バプテスト教会作って神様お住みくださいってね、我々がそのために街道を建てるわけじゃないそうではなくて、教会とは私たちのことです。新約聖書の時代は教会は私たちクリスチャンのことなんです。クリスチャンの集いが教会、場所はあってもなくても結構、クリスチャン一人一人が神様の神殿であり、そしてそのクリスチャンが集うその集いもまた神の教会なんだ、神殿なんだ、神の家なんだ。それが新しい神の家の姿です。でその信仰、そういう礼拝のスタイルを、そういう礼拝のあり方を始められた方がまさにこのイエス様なんだと。旧約聖書の時代、荒野の幕屋、そしてヤコブのはしごの立った石の柱、それは人間がそのような礼拝する場所を作りました。でもね、新約聖書でイエス様がお作りになった神の家はそのように手で作られたものではないのですよ。手で作られた礼拝のシステムのために、手で作られた礼拝のそのような幕屋や神殿のような道具建てのためにモーセは働きました。そしてそこで使えました。でもイエス・キリストはその神の家そのものを作られた。モーセもその幕屋を作るためにいろいろ設計図を神様から与えられて指示して人々に作らせました。でも そこで礼拝をお受けになるのはあくまで神様であり、それを神様を礼拝するところとしてお認めになるのは神様ご自身です。神の家を 立て上げ管理するのは人間だったかもしれません、人間モーセだったかもしれません。でもそれを神の家として認め、そこに権威を与え、そこに名前を置き、礼拝の場所としてお決めになったのは神様ですよね。その神様ご自身が全く新しい礼拝のスタイルを今私たちに与えている。それはまさにイエス・キリストによって全く新しく始められた礼拝のスタイルなんだ。そのことが今日お開きした戻ってきますが3章の2節から5節のところで言われている。さあ、そういう目で見ると書いてあることがわかるんです。モーセが神の家全体のために忠実であった。これはモーセが建てた神の幕屋システムですね。形を変えてソロモンの神殿になりましたが、その幕屋で神の箱、そして贖いの蓋、そして生贄の血を、そのような動物の生贄システムを使って礼拝をする、そのようなシステムのためにモーセは忠実に働いて人々を用いて支持し、大祭司をアロンを立て、そしてその子孫にその祭司システムを受け継がせました。でもそれと同様にイエスはご自分を立てた方に対して忠実なのです。イエス様はどのように建てられたかというと、まず信仰の使徒であり大祭司として建てられたと。ご自分を建てたってね、別にイエス様寝てたの、神様によって建てられたんじゃなくて、ご自分を福音の使徒、そしてこの罪ある世界の贖い主として大祭司として建てた、そのような方に対して忠実でした。イエス様は神様でした。そして神の一人子でした。その方がこの何という罪にあふれた、そして問題にあふれた、矛盾にあふれたこの世界に、何で人の姿をとって下られたのでしょう。それは父なる神の御心だった。そしてそこで人々に福音を語り、そして全く新しい神を礼拝するシステムを作り上げるためにイエス様は忠実に奉仕されました。人々に福音を語り、そして神の臨在を表し、そして神が生きていらっしゃることを示し、そして神は皆さんのことを、失われた人々を愛し救うために私を使わされた。イエス様の3年半の交渉会はまさにそれを表すため、そして そのクライマックスは十字架、また復活であります。その十字架と復活によって完全な生贄を神様にお捧げすることを通して、人々がもう一度神の子供として健全な礼拝を捧げられる生活をすることができるようにイエス様は来られたんです。だからイエス様はご自分をそのようなものとして立てた方に忠実に従われた。モーセは神様がお命じになった通りに幕屋作りました。そしてそのシステムを維持できるような形に整えました。律法を与えましたね。レビ記の生贄の動物の規定とかすっごい細かいよね。モーセはあれ全部教えたんですからね。でもその忠実さに勝る忠実さをイエス・キリストはご自分の生涯をかけて表した。それは父なる神の御心に対して忠実な生き方でありました。家よりも家を建てるものが大きな栄誉を持つのと同様に、モーセが建てた礼拝のシステムよりもそのシステムに栄光を与えた神様が褒めたたえられるべきなのと同じように、イエス様はモーセよりも大きな栄光を受けるのにふさわしい。神様が与えた礼拝のシステムを維持するために働かれたモーセよりも、そのシステム全体をモーセに与えた神様の方が偉大でしょ。そしてその神様ご自身はイエス様なんですから、イエス様は全く新しい礼拝のシステムを私たちに与えるためにこの世に下られた。4節、家はそれぞれ誰かが建てるもの、ね、ヤコブも建てた石の柱、モーセも建てた荒野の幕屋、ソロモンも建てたエルサレム神殿、みんな人が建てたです、形の上では。しかしそれらすべてのものを 神を礼拝するシステムとして認め、そしてそこに権威を与え、それを生ける礼拝の場所として、それを作られた方は神です。そしてさらに、モーセはしもべとして神の家全体のために忠実でした。それは後に語られることを証しするためでした。モーセが作った幕屋のシステム、そしてその幕屋で持たれた礼拝のシステム、動物の血潮によって人々の罪が贖われるというそのシステムが、後に語られる福音を、イエス・キリストの贖いの御業を証しするためにそれが用いられた。旧約聖書がなければイエス・キリストの十字架の御業がわからないです。イエス・キリストの犠牲がどのような仕組みで人々の罪を許すために働くのかわからないです。そのためにモーセは準備させられました。後に語られること、やがてこのような動物の血潮ではなくて、人がまさに神の独り子の、生ける神の独り子の犠牲によって神の子供として回復され、罪許され、神の子供とされ、もう一度神様の願われる新しい天と地の支配者として、それを任せられる存在に作り変えられるんだ、新しい礼拝者になるんだということを表すためにモーセは奉仕していたんだ。そしてだから6節で言われています。3つ目のポイントですね。神様の御子の治める新しい神の家が現れるために、旧約聖書は型として用いられたんだ。しかしキリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。私たちはパウロが教えているように神の家です。私たち教会、そしてクリスチャンの一人一人が神の家です。そしてその神の家は御子としてキリストが治めるところなんです。もし私たちが確信と希望による誇りを終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なんです。私たちが確信と希望による誇りを持っているというのは大事なことですね。実はこの、手紙が書かれた時代、ユダヤ人のクリスチャンたちは新しいイエス・キリストのことがよく分かんなかったもんだから、古いモーセの時代の神殿中心の幕屋中心の礼拝システムに戻ることを考えていたんですね。しかしこのヘブル人への手紙の著者は、そうではない、モーセよりも今与えられているこの教会の新しい礼拝の姿が、私たち一人一人が神殿となり、教会が神殿となり、そしてそれこそが神様のプランされた偉大なる計画なんだ。神様を礼拝するところ、神様を崇めるところ、そのような本物の神の家を、キリストご自身が、神の御子が私たちを治め、そして導かれるんだ。それが今実現しているんですよ。モーセに戻るなんてもったいない、モーセに戻るなんてありえない、モーセに戻るなんてとんでもないことなんだと。私たちは神の御子、この礼拝を始められ、そして新しく作られるこのイエス・キリストが自ら治めてくださる神の家に今私たちは住んでいるんだ。皆さんはそれを体験していらっしゃるでしょうか。私もこうやって講談で毎週毎週説教をいたします。やっぱり説教準備するのっていうのはそこそこ大変なのよ。聖書をね、あちこち開けながら、あでもねこうでもねってね考えながら、仲介書とかいろいろひっくり返して言葉の意味あれこれ調べながらやっているんです。でもそういう頑張りをした後で、神様、あなたが語らせたいことは何ですか。昨夜もそのように祈っている中で、神様は私の心に 神の家を語れた。よくだいたい仲介書を見るとここはイエス様はモーセよりも優れているみたいなね、そういうあのタイトルで仲介書はだいたいついてるんですが、そうじゃない、神の家を語れた。今神の家はどこですか。神の家は私たちのただ中にあります。主は聖霊によって私の心の深いところに大きな満たしとともにそれを語ってくださいました。今あなたが神の家なんです。神様を礼拝するのは今ここなんです。私たち一人一人の心の中に神の栄光が輝いている。時々いらっしゃるのは考古学好きな人でね、神の家あの失われたアークを発掘したいとかね、インディ・ジョーンズじゃないよあれ神の箱を探すあの映画だけど、でもあんなものあったって今仕方がないです。神の箱は今私たちのただ中にあるんです。神の箱はイエス・キリストそのものです。今それが本当の実態を持って私たちの中に聖霊としてお住みになっている、それが神の箱なんです。私たちはその内側にいます聖霊なる神様、もう一人の助け主であるイエス・キリストのもう一人の助け主である聖霊なる神様のところに行きます。そしてここで祈りを捧げ、ここで罪を告白して許され、そしてイエス・キリストの父よによって現れ続けてまいります。その喜び、その感激、そしてその栄光の素晴らしさを私たちが持っているっていうことをしっかりと考えなさいってことです。その古いシステム、それは確かに素晴らしいものです。旧約聖書でね、イエス・キリストをあらかじめ表す型でしたから。でも今その実態が現れたのに、なぜその型に戻ろうとするか。今本物が現れたのに、そのステロタイプ、まあプロトタイプに戻ろうとするか。私たちは神の御子が治める神の家なんです。私たちが、そして私たちの交わりであるこの教会が神の家なんだ。そのことを私たちがしっかりと確信し、そしてその希望による誇りを持てって書いてある。クリスチャンよ、イエス・キリストを誇り、イエス・キリストが内側に住むことを誇りなさい。そのことをしっかりと考え続けなさい。それをしっかりと持ち続けるならば、私たちこそ神の家なんです。私たちを神殿としてくださった方、その方に忠実に私たちは仕えていくものでありたい。 OK、 祈ります。天の父よ、あなたは大きな大きな御業を成してくださいました。罪にまみれ、本当に汚れに染まっていたこの私、そして私たち主よ、一人一人をあなたは呼んでくださいました。召してくださいました。そしてもう一度神殿となるように、神を礼拝する場所はここにあると。分かり、そして認め、そしてそこにしっかりと立つことができるように私たちを作り変えてくださいました。今、聖霊によってあなたの愛が私たちの心に注がれていることを感謝します。あなたはかけがえのない御子の命によってそれを成し遂げてくださいました。その犠牲の大きさを本当に私たちは恐れながら崇めます。主よ、あなたの御子の命によって買い取られた私たちが、私たちの人生をヤコブのようにあなたの前に捧げ、主よ、あなたの与えてくださったすべての恵みを褒めたたえながら、あなたの前に捧げていく人生を歩ませてくださるようにお願いいたします。どうぞ私たちの一人一人の、そして私たちのこの礼拝教会の集いが、いよいよそのような実質を持った私たちの霊の家、神の家となっていきますように、どうぞあなたの臨在が私たちのこの集いに、そして私たち一人一人の生活のただ中に豊かにあふれますようにお願いします。感謝して御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。 はい、私たちの頭であるイエス・キリストに賛美を捧げましょう。聖歌の609番を歌いましょう。 主が時の間を惜しんでね私と語ってくださる。主は私を話してくださらない。それで私はまた主についていく、そういう体験ですね。もう神様の方が私を捉えて話してくれないと、そんなことですね。はい、はい、それでは、感謝を持って礼拝の献金をしたいと思います。献金は強制ありません。おのおの心から神様に捧げる献身と感謝を、形にしましょう。よろしくお願いします。それでは奉献のお祈りを捧げます。主よ、あなたの臨在を感謝します。あなたが今私たちと共にいてくださることを感謝します。私たちはあなたの前に礼拝を捧げ、またこの献金を捧げました。これは私たちの献身、また感謝の表れです。私たちにあなたが与えてくださったもの、その10分の1をすべてあなたに捧げますとヤコブも誓いましたが、私たちも私たちの人生があなたのものであることを示すために、主をあなたの前に捧げてまいりました。どうぞ捧げられた一切をあなたが清め、そして祝福し、あなたの御用のためにお持ちください。そしてあなたが私たちといよいよ密に語らってくださって、そして私たちがいつもあなたのものであるということをお示しください。あなたを心から崇めて、感謝とともにイエス・キリスト、その尊いお名前を通してこの祈りお捧げいたします。アーメン。それでは共に主の祈りをお祈りいたしましょう。主の祈りの言葉は修法や前のスクリーンに出てまいりますので、ご利用ください。それでは祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖霊祝祷を持って礼拝を閉じましょう。
父御神様の御御神に常しえ変わらず御栄えあれ、御
祝祷いたします。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方、すなわち私たちの救い主である唯一の神に栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世を限りなくありますように。アーメン。どうぞお書きください。それでは短く構想を捧げていただきます。構想の間も御言葉にもう一度思いを留め、また祈るひとときとなりますように、よろしくお願いします。